今日はマタイの福音書21章1節から17節です。このところには救い主の入場のことが語られています。1節にイエス様たちはエルサレムに近づかれ、ベテパゲというところまで来られたとき、2節を見ると向こうの村へ行きなさいと弟子たちに言われました。そしてそのコロバがいるのに気がつく。そして3節には主がおいるようなのです、すぐに渡してくれますと言われたわけです。なぜこんなことを言われたのか、それは4節にある預言者を通して語られたことが成就するためであった。このこともイエス・キリストが誠の救い主であるということの証明、神様の預言された言葉の一つの具体的な現れであったわけです。その預言は5節に出ているわけですけれども、あなたの王が柔和な方で転ばに乗ってという言葉が出てきます。あなたの王とあるわけです。私の王、それは誰かというとイエス・キリストが今も私の王であるという信仰を私たちは持つ必要があります。そしてイエス・キリストは柔和な方である、私たちを力ずくで従わさせられるような方ではない。柔和で謙遜、しかもこのことが転ばに乗ってそのことで実現する。まあ普通転ばに乗るとか、その小さなロバに荷物を負わせるっていうことは普通はしないわけです。しかしこれはまさに神様が予言された柔和で優しい方が入ってこられるということのもうまさに証明となる出来事であったわけです。大勢の人たちはこの通りに出てきて、8節見ると木の枝を切って道に敷くということが出てきます。この木の枝はシュロの枝、そして今もシュロの日の手術礼拝というふうに言われているわけですけれども、大勢の人たちがイエス・キリストを歓迎する。そして彼らの言う言葉が9節に出てくるわけですけれども、ホサナ、それは私たちを救ってくださいという意味であるわけです。これは王を褒めたたえる言葉なんですけれども、しかしその背後には私たちを救ってください、そういうことを人々は言ったわけです。そしてイエス様は歓迎されこのエルサレムに入ってこられた。17節にはこの宮に入られる、神殿に入ってこられたわけです。しかしなんとその宮の中に両替人の人たちがいて、鳩を売る、確かに捧げる生贄をそこで売り買いする、買うならば人の便宜っていうか簡単に手に入るわけです。金さえ払えば何でもできる。しかしそれは問題であるわけです。13節を見ると、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。本来神殿というのは礼拝を捧げるところです。そしてイエス様は私の家は祈りの家と呼ばれると言われたわけです。神殿をもってイエス様は私の家だ。ところがその神殿の中で売り買いをしている、イエス様は強盗の巣にしている。強盗というのは無理やり取っていく、盗んでいくのが強盗です。それはまさに人間の姿を表していると思います。もう神殿が本来の機能を果たしていなかった。そこで神様に求めて、そして祈るべきところが人間の便宜を図り、そしてまた取っていくような、そのような状況であったわけです。それを見て、イエス様はおそらく聖なる怒りっていうか、皆追い出しっていうのが12節に出ているわけですけれども、そしてこれは宮清めっていうふうに言われているわけです。今 神殿は建っていません。おそらく世界中のこのユダヤ人が協力したらものすごい荘厳な神殿ができるだろうと思います。しかしそこには神殿は建てることはできないわけです。逆に今はモスクが建っている。もしそこに神殿をユダヤ人が建てたら、ある方は第三次世界大戦になるっていうふうに言いました。もう今でもちょっとしたことで大変な騒動に発展しているわけです。このことは私たちは心に留めなければならないわけですけれども、しかし本来はそこは祈りの家であるべきであったわけです。そして14節には、宮の中にいる目の見えない人たちや足の不自由な人たちをイエス様は癒される。さらには15節には、宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいる。もしイエス様が暴力を振るっていたら、この弱い人たちはイエス様のところには絶対に集まってこないと思います。おそらく弱い人はなかなかすぐに逃げることはできない。ですから非常に敏感です。もうそういうことがあったらすぐもう弱い人たちや子供たちは逃げるはずです。ですから決してイエス様は暴力を振るって鳩を売る者たちや両替人を出されたというのではなかったわけです。むしろこういう人たちが集まってきて、イエス様がなされたことは彼らを癒し、そしてまた幼い子たちについては16節を見るとこの予言の言葉を語られたわけです。幼い子たち、血のみ子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられました。もう小さな子供たちまでもがイエス様を褒めたたえ、またイエス様のところにやってくる。まさにイエス様は柔和なこの私たちの救い主、まことの王、この方が私たちの心を治めるならば、私たちは平安であり、そしてまた私たちを癒してくださる。今神殿はありません。それは私たち自身が神の宮、神殿であるというふうに言われています。私たちこそこのイエス様を自分の心の王座にお迎えし、そしてまたイエス様によって自分の心を治めていただく。そうするならば私たちも平安に満たされ、また喜びを持って神様を褒めたたえて毎日生活することができるものとなるわけです。私たちも絶えず神様に感謝を捧げ賛美するものとさせていただきたいと思います。